イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
先週末は、西日本の方が雨で大変でしたね。
そうですね。
あんな風になるとは、
うん、
なかなか想像しがたい、
はい、
特別警戒、特別警報、
特別警報ですかね、
というのができてから、はい、まだ数年ですけども、もうあれが出た時には遅いんですってね。
あ、遅いですね。
ね、
うん、
なんかこう分かりづらいですよね、どの段階で避難したらいいのかなって、まあ当事者じゃないので、
はい、
想像でですけども、どこででも起きうることなので、
はい、
気を引き締めたいと思うとともに、
はい、
まあ、早くね、復興していただきたいなと思いますけど、収録しておりますのはまだ月曜日で、
ね、
まだ行方不明の方もいらっしゃるということで、
そうですね、
はい、6月から、
はい、
まあ、今月にまたいで、
はい、
イネコの旅ご案内ということで
ね、
番組がお届けしておりますけれども、
はい、
旅してきた長崎および高知県も、
はい、
今回の大雨では大変な思いをされていると思いますし、
はい、
ちょっと番組の冒頭ではそのようなお話をさせていただきました。ということで、はい、レインボーマジックはですね、この後、楽しくお届けしていきたいと思いますよ、はい、2018年7月今月の歌です。アルバムワンデーより青、タイトルは海と空。
背伸びをして見た海、あねみしくき幾重にも潮風に揺らいでる砂の島模様、素足がくすぐったい、背伸びをしてきた日々、あちっぽけな意地張って、潮風が揺らしてるスカートの裾、なんだかくすぐったい、自信がなくてしおれちゃいそう、素直になんかなれなくて、ここへ来るまで忘れかけてた、海は広いな、
さて一気に全国的に梅雨明けをいたしましたね、
はい、
いよいよ夏がやってくるということで、
そうですね、
やっぱり大雨の後ですから、青空がちょっと嬉しかったりしますね、
はい、
はい、ということでお届けしました曲はアルバムワンデーより青、副タイトルは海と空でした。
監督でしょ、
キフリンココーナーということで、
はい、
先週の番組では、とうとう私イネコが、与都線のホビートレイン、
はい、
新幹線、
はい、
に出会ったお話でした。
はい、そうでしたね。
この、
うん、
大雨の災害の影響で、
はい、
与都線、全線運転見合わせになったまんまです。
そうですね、
宇和島がねちょっとね、大変なことになりまして、 なんかもう気がかりで気がかりで。
そうね、もう行ったからね。
行ってしまうとですね、はい、知った土地になるともう私のふるさと感覚で
なるほど、
どこもかしこもがですが、
うん、
で、あの京都もね、
はい、
鴨川とか桂川とかの氾濫が心配されていましたけど、
はい、
京都も住んでましたしね、
うん、
なんかあっちこっちが大変なことになっていて、
はい、
まあ、今週何の話しようかなって思ったんですけども、
はい、うん、
まあ、今週で終わらせないことには通常番組に戻れないんで、
はい、そうですね、はい、旅番組終わらせないとですね
そうですね音楽番組ですから、これ。
そうです、そうです、
および教養番組、
そうです、そういうことになっております
だったんで、旅番組今週で終わらさないといけないんで、
はい、
まあ、話の続きをね、
そうですね、
したいと思います。一泊二日でお出かけいたしましたのは、はい、高知県、
はい、
第一の目的は、申しました通り淀線の新幹線を見に行く旅という、
はい、
羽田空港から高知龍馬空港に飛行機で飛び、
うん、はい、
そこからデスカを使って、
デスカ
デスカですかIC カードを使って、
はい、
四国高知の北播磨屋橋というバス停で降りて、
う、ね、うん、
しばらく市内を散策してからの今度はホテルにチェックインして荷物を預けて、
ね、
で JR は高知駅に移動します、
はいはい、
路面電車で移動しました、
はい、
そして JR 四国駅から、
はい、
あ、高知駅から土産線で、
はい、
久保川
足ずり、
特急足ずりに乗って久保川駅まで行きました、
はい、
そうですね、そこで、淀線の新幹線を見て、
うん、
また特急足ずりで引き返してきて、
はい、
で高知の駅から散策しながら、
うん、
まあ、夕飯を食べに行って、
はい、
生ものが苦手な私もカツオのたたきを美味しくいただいた、
はい、
ホテルに戻って、
うん、
温泉をいただいて、
はい、
その後夜泣きそばを食べ、
はい、
寝て、
うん、
起きて、
はい、
そして、朝の朝食バイキングでカツオのたたきをまた食べて、
はい、
さあ、
うん、さあ
ここからです。
そうですね、うん、
高知には立派なお城がございますね、監督。
まあ、高知城そんなに高くはないんだけれども、
はい、
なんか知らないんだけどね、あの城下町なんですよね、
高知
県はね、
はい、
なのでそんなにお城は高くないんだけれども、結構綺麗じゃないかなと私あの思ってます、高知城ね。
いでたちが非常にですね、
うん、
あの美しいお城でございました。
はい
だけど私たち、あれなんて言うんだっけ、帯屋町、
帯屋町ね、
帯屋町商店街を抜けて、うん、
はい、
あの美味しいところなんて言うんだっけ、
広め市場、
あ、そうです、そうです、その広め市場を抜けて、日曜市をやっている大手筋に出て、
はい、出て、
でそこから高知城、左手にあるんですけれども、
はい、
高知城に向かおうとしました、
うん、はい、
なかなかお城が見えない、
ま、あのそんなに遠くはないんですけどね、建物が
なかなか見えない、
はい、
木が生い茂ってるからかな、街路樹の、
そうですね、
で隙間からようやく見えた、かなり石垣の上、
うん、
小さ
そう、大きくないのよ高知城はね。
お城って私も、うん、あのまあ京都に住んでましたのと、母が大阪出身ですので、
うん、
まあ、大阪におばあちゃんがいたこともあり、
はい、
大阪城はね、子供の頃にたびたび遊びに連れてってもらってたんですけど、大阪城と比べちゃうと大きい小さいはちょっと記憶にないんですけど、
ね、
こんなもんでしたっけ、
ね、いやいや大阪城は大きいですよ、もっと立派ですよ。
そうなんですかね、
うん、
でこの高知城、私高知にお城があるってごめんなさい、うん、知らなかったんですよ、
はい、まあ、残ってるところね、う
ん、はい、あのこんなにお城のほら城跡、城跡跡とかはありますけど、はい、うん、お城として残ってるってあんまりないじゃないですか。
そうですね、
うん、うん、だから、あ、こんな立派なお城があるんだなと思って、うん、 どなたがいたの？
ですね、なんとか校ですね。あのね、高知ね、龍馬
校。山内和豊校と妻。
ね、そう、山内和豊校ですね。
はいはいはいはい。光明月寺。
はい。という山でね。
うん、の山内和豊初代藩主、うん、まあれじゃあその時高知でロケやってたんですかね。
そうでしょうね。
大河ドラマ見ないんですよ。
あの、私も見てないので。まあ行ってロケというよりロケする場所ないんで、せいぜい桂浜とかでもしあれば行くかもしれないけど、それ以外はお城の中なので、別に高知まで来なくてもロケはできると思いますね。
このお城ですけれども、
はい、
うん、まず門って言うんですかね、
はい、大手筋から杉の段まで、
はい、ね、やたら階段なんですわ。
はい、とにかく階段ですね。
以前、うん、日光東照宮も行きましたが、
はい、
あれ並みに階段なんですわ、
うん、そうですね、うん、
で階段の上り口のところに、うん、
はい、
杖のサービスがね、
あ、ちゃんとありましたか。
ありまして、はい、あるからにはやっぱり借りたいじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だから杖をつきながら、
はい、
友達奈々ちゃんと一緒に天守閣を目指しました、
うん、はい、
階段登って登って登って、はい、登って登って、そしてお城の入り口で、うん、配管料ですか、
ね、
お支払いできるところがあって、靴を脱いで入りました、ね、
はい、
まあお城の中の階段が、
うん、
びっくりするぐらい階段高っ、一段一段。
あ、そうね、急
勾配。
急勾配ですね。
これちょっと監督写真あるんですけど、
はい、
私の膝より高いんじゃないかっていう。
そうね、これもあの昔登ったのを思い出しますけれども、なんだこれ、でも手をつきながら上がらないと上がれないってい
う、ね。本当そうです、本当そうです。うん、で、降りるときどうするよっていう感じですよ。まあそれでなんとかかんとか。
はい、
天守閣まで登りました、
はい、
これ昔の人は大変だったんじゃないかな。だってほら着ているものが違うでしょ、着物で登り降りするんだろうな、
まあそうですね、多分身長はお前ぐらいなんで。昔の人はね、身長低いんで、作りも割とちっちゃめだよね、
うん、特に姫なんかは大変なんじゃないかなって思いつつ、
ね、うん、
天守閣まで行って、こうどんな見晴らしかなと思ったら、
はい、
そうでもなかった。
そういうね、もともとはね、城下町でね、
はい、
いい風景だったんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、近代に入ってビルが建ち、もともとそんなに高くないお城なんで、
うん、
うわーっていう景色はないよ、大阪城とはちょっと違うよ。
いや、大阪城は逆にですね、うん、なんかこうタイムスリップしたみたいに、
う
ん、お城の上から現代が見えるみたいな感じで、それがいいか悪いかはあれなんですけども、うん、こう何もなかったっていうのはなんか言い方が悪いですけれども、うん、要はなんかその昔もこんな景色だったのかなっていうのを彷彿させる、想像させてもらえる天守閣でしたね、
うん、なるほどね。
ですがもう息がかかって汗だくだくて、でもう今降りるの、もう登ってきたばっかりで降りるのしんどみたいな感じでね、
はい、
天守閣の、まあ、窓はありませんけど、あれなんて言うんですかね、外に出るところにちょっと腰掛けて、
はい、
外を眺めて、いい風が入ってきてたんですけど、やっぱり昔はこの夏ね、
うん、
階段登って天守閣まで来たものの、
はい、
エアコン効いてないし、本当大変だったんだろうな。
そう、エアコンなんかないですからね。うん、暑いの我慢してたんだと思いますけれど、
ね、天守閣にいらっしゃる殿にお茶をなんて言っても、あの階段どうやって登るんだろう。で今度は、
うん、
まあ、落ちないように、落ちないように、はい、怪我しないで無事故で帰るのが第一目標とか言いつつ、
はい、
階段を降りてきました、
ええ、
で麓に降りてきましたら、池がちょっとあったんで、お堀ですかね、
ですかね、
うん、
うん、ありますね。
そこがハスの花でいっぱいだったの。
あ、
ハスの ハスってあんまりお花咲かないって言いません？
そうです、あんま見たことないですね、うん、
ハスのお花が満開だったん
で、はい、
なんかお釈迦様でも生まれちゃうのかっていうぐらい
なるほど
綺麗だったんですけれども、うんうん、まあ、あのいかんせん、
はい、
バスの時間があるわけです、
ね、
それはどこへ行こうとしているのかと言いますと、
はい、
その2日目の、
うん、
第2ミッションですね。
第2ミッションね、
はい、うん、初日のミッションは淀線でしたが、
はい、
第2ミッションは行こう桂浜、
桂浜ですね、まあ、高知に行ったら、まあ、桂浜に行けたというところでございますけどね、
は
い、
で、うん、先週も申し上げましたけれども、うん、その日の朝ですね、はい、大阪で大きな地震があったんですよ、
そうですね、
でこの後ね、
うん、
まあ、もしかしたら南海トラフかなとか、うん、あるいはそのちょっと前から沖縄あたりをうろうろしていた台風7号ですね、
そうですそうです、
その影響もあるんではないかと、
うん、
で、ナナちゃんが桂浜に行って、
ええ、
台風中継の真似事をしたいっていうのがね
なるほどね、
それが第2ミッションだった、
第2ミッションだったよくわか
る、あそこをよくね、
うん、
台風が近づいてくるときに中継ポイントでね使われるんですよね、
は
い、
そうですね、
うん、なのでそれをちょっとやってみたいだけど、うん、本格的になっちゃうかもしれないし、
本当にね、
うん、万が一、
うん、
まあ、大きな地震が、
はい、
立て続けに今度はね、
うん、
四国沖でなんてなった場合、
はい、
観光客がアホなことやってて、
うん、
迷惑かけてもいけない、どうしよう、
どうしよう
っておっしゃってたんですけども、
うん、
まあ、私がちょっと晴れてたんで、
うん、
お天気のいい時は大丈夫よと、
うん、
まあ、雨でもなんか大雨の時に地震があってあんまりないんでね、自分でそう言い聞かせて、せっかく来たんだから、
うん、
行きましょう、
はい、
ということで、
うん、
バスの時間を見たらちょっと時間があったの、余裕が、それで私たちが取った行動というと、
はい、
監督一押しの、
うん、
高知の
小
平町商店街の中の小平町商店街の中のスタバ、
スタバそうなんです、私もね、実家へ帰ると、
はい、
そこで豆を買って、
はい、
家帰ってね、
うん、
実家帰って飲むんですけれども、
うん、
やっとできたスタバよ全国の中でも、もう最後の方よ、はい、もう最後の端にできたのが高知のスタバなんで、
ああそう、
はい、
じゃあ割と最近ってことですよね、
そうですね、鳥取とスタバが、鳥取と高知が一番最後なんだ
か
な、
そこそこそこ、そのスタバ、
はい、
行きました、
ええ、
スタバの店員さんが、うん、私たちのこの汗だくの状態を見てですね、ええ、暑いですね、私も毎日通勤するときに歩いてここまで来るんだけど、うん、どんだけ暑いかっていうね、お話をしてくださいました
知らんかな、うん、
大変ですね
よっぽどね、お前らがもう汗だくだったんだろうね、
そうですね、なんかもうお風呂に入ったのかっていうぐらい、
うん、
髪の毛が濡れてましたもん、私、
あ、本当、
はい、
何か
すごい汗かいて、もう、なんとにかく喉乾いちゃったということで、うん、その監督一押しのスタバ、
はい、一押しのスタバ
アイスコーヒーを飲んで、
はい、
美味しかった、美味しかった
一押しですからね、うん、
まあ、それで、まあ、エアコンも効いてましたので、ちょっとそこで汗が引いたり、
はい、
まあ、ウェットティッシュで体拭いたり、
はい、
いろいろして、もう身支度を整えて、
うん、
そして、私たちは、バスに乗ってですね、桂浜に向かいました、
はい、
桂浜、
うん、
天気予報では雷予報だった、
あ、そうですね、
不安定だったんですけれども、
うん、
バスが近づくにつれ、
はい、
青空が見えてきてですね、
はい、
で海が綺麗なブルーで、
そうですね、
あれ何、
もともとね、
はい、
高知ってこうサンゴが有名なのよ、
はいはいはい、
一応サンゴ礁のその関係で、
うんうん、
まあ、海がブルーに見えるといったところだと思いますね、
うん、そうそうそうそう、サンゴのね、
はい、
お店が結構あったよ、
そう、結構あるんです、帯屋町商店街の中にも何か所か、
そうそうそうそう、
よく、ね、夏だとよさこいがやる あの中央公園の周りにも何か所か、結構サンゴうわーっとね、あの置いてありますけど、
じゃサンゴの名産地だったりもするんですね。
そうですね、
本当、南国とさ後にして本当南国なんだなって
まあ一応そうですね
と思いました。綺麗な海、で、あの飛行機から駅舎ね、見えた土佐湾ですね。本当、土佐湾っていう湾は本当、美しいね。
ありがとうございます。
あの形状も美しいし、あと桂浜は遊泳禁止区域ですので、
そうですね、
あの砂浜がすごく綺麗でした、砂浜波打ち際にも降りちゃいけない状態でしたね、
それはね最近だと思いますね。昔はねちゃんと波打ち際までチャプチャプやってましたけれど、なんて言ったってね、あの深いのよ、遠浅じゃないのよ、いきなりガボってくるん で、
ね、
でしかもあの普通ね千葉なんかだとその砂地、これがまあいわゆる海の砂ですよね、だけども高知の場合はもう砂利、砂利で波打ち際なんていうと波が押し寄せてくると足首に石がバタバタバタバタバタ痛いんです。
あ、
危ないですね、ちっちゃい子なんかと引きずり込まれます。
確かに潮の流れが、ね、早かったりするとやっぱり外海ですからね、あの房総の外房の方も、結構見てるとね海が波が高いし、その湘南界隈とは全く違う、海の波しぶきを見ることができるんですけども、それとも違う、同じ太平洋なんですけども、なんか桂浜から見た太平洋は、なんかドッドーン
ドッドーンボヨンボヨンだってなんだっけ
それダダン
ダダン
で、
持
ってた日傘兼用の折りたたみ傘を出して、台風中継の真似事を、奈々ちゃんがやるのを、私が動画に収め、それ撮ってたら羨ましくなって私もやるやる
何これ、今回の旅の目的の第2弾、
2つしかないミッション、の中の第2弾おまけミッションはあるんですよ、例えばディスカを買うとか、カツオのたたきを食べるとか、いろいろあるんですけれども、すっごい大きなミッション、背負ってるミッションです。
ななちゃんも大概やね
私の友達ですから大概同士です、ななちゃんが、上品にやってたので、私がそうじゃないんだなって言って、振り切った状態をやってみました、それも動画に撮って、ブログに確かあげたと思います、ちょっと奈々ちゃんの笑い声も入ってるかな、バカな2人
バカな2人
で、あの海岸線に降りていく階段があるんですけども、一番ちょっと高台のところに、龍馬像がありましたね、ああ坂本龍馬はここから世界を見たのかななんて、
そうですね、
あのちょっとふと思ったんですけども、こう船で移動するじゃないですか、あの時代、高知の土佐湾のどの辺に港があるんですかね、
あの浦戸大橋っていうのが、ちょっと離れた、海、内海なるんですよ、今でも海水浴場になっている場所
が、少し入り組んでるんですか、
入り組んでるところ、そこに船がついたんだと思いますね、
そうですよね、だってあの形状の中で港を作るってどこに作ったのかななんてちょっと思ったんですけども、四国の、そのちょっとちっちゃいオーストラリアみたいな
オーストラリアですか、
形の、
あの本州からこううにゅって外れたような形してますよね確かにね、
で、あの裾の部分、こう一帯が、こう綺麗な湾になっていて、高知っていう、その 土地形状にちょっとしびれちゃったな、
しびれちゃったの。
あの長崎はまたその全く逆で、うん、島々がいっぱいあってさ、海までの間にね、うん、まあ、あそこは東シナ海に向かってですか、はい、うん、いっぱいこう入り江があって、うん、島がいっぱいあって、ここはこれで風光明媚な地形だったんですけども、はい、それとは全く違う、今度は向こうに島が全くない、
はい、
何一つない、ただ海がバーンとあるっていうね、うん、
はい、
なんかすごくその美しさに心惹かれまして、
はい、
まあ夕方のね、うん、飛行機で、まあ、東京に戻らなければいけなかったので、
はい、
昼間のうちにその桂浜を見て、はい、でバスもほら1時間に1本しかないんですよなので1時間見たら次のバスに乗ってしまわないと、うん、ちょっと後の工程が厳しくなっちゃうなというところで、ね、まあ、その滞在時間は1時間少々だったんですけれども、
はい、
うん、もう一回行きたい、
もう一回行きたいの、
ここで私は夕日を見たいと思いました、
うん、あー、なるほど。
あの桂浜は月の名所なんですね、
う
ん、
そうですね、
お月様の名所、
う
ん、
そうです。
何監督言ってくれればさ、私満月の日にそこ行くよ。
はい、夜ですよ
夜、うん、満月を桂浜で見たら綺麗だろうな。
月の名所は桂浜、よさこいよさこいって歌があります。
あ、なるほど、そんな歌詞があるんですか、
はい、2番だか3番だか。
あ、そうなんだ、いやでもそうだろうなと思いました、うん、であそこにあの端っこの方に、
うん、
竜宮っていうちょっとあの岩があって、ええ、上にこう社が、うん、鳥居があって、はい、 ね、あそこにあたりに夕日が沈んでいくことがあるのかな、
うん、そこかな、
そこかな、うん、あそこの位置から見るとね、
はいはい、
うん、それよりも、まあ、あのちょっと桂浜に出る手前で見たいろんな海岸の名前があると思うんですけども、そこも綺麗だったな、色がすごい綺麗だったんですよ。
だからその辺で泳いでたんだって。
いいね、
うん、あのね、鮫島って言ったらね、サメも出るんだよね。
あ、はいはいはい、はい、
うん、あのすごい綺麗なんだけど、まあでも人に危害加えるサメじゃないんで、
あ、ね、おとなしい方のサメね、
おとなしい方なんで、
うん、
よくね、はい、浜で泳いだもんですよ。もうね、もうあの波が荒くてね、何回もこう叩きつけられて死にそうな思いしましたけれど、
そんなにね波がね荒く見えなかったんですよ ね、
ね、
台風が近いと言いながら、うん、そんなに荒れてもおらず、はい、本当に穏やかで、でまたあのラッキーなことに青空が出たので、
ね、
海の色がすごく綺麗 で、 で、ね、バス移動の時から、うん、うわー綺麗、どこの国っていうね感じがして、昔学生時代に、うん、鹿児島県なんですけれども、
はい、
与論島にね、うん、行ったことがございまして、
はい、
与論島のビーチかなっていうぐらい、与論もやっぱりあの、
う
ん、サンゴに囲まれているんですけれども、うん、やっぱサンゴなんです ね、
ね、
色がすごい綺麗で、外房ね、うん、千葉県の外房にもサンゴいっぱいできればいいな
そうね、千葉へ来てね、海がそんなに綺麗じゃないとは思いましたけれどね、千葉もいいとこですよね。
九十九里もね、長い海岸線ですごく綺麗なんだけれど、
まあ高知の海ね、うん、ちょっと高台から見ると、
うん、
そこが見えるのよ、透明に透き通って下が見えるっていう海がね、はい、なかなか千葉では難しいですよね、条件がね。
そうですね、うん、あそこはまた風がね強いんでしょうかね、やっぱり ね、
は
い、
ね、
だから、あ、こんなにもね太平洋って言ってもこんなにも違うのかなと思いました。うん、他にもですね、京都の、
はい、
京都って言っても、あの皆さんが観光をするイメージの京都というよりは、
はい、
うん、そこに住んでしまうと、
はい、
京都でどっか出かけようというと逆に北部の若狭湾の方にね、
若狭湾、
はい、隣は福井だったりとかするんですけれども、うん、若狭湾の方に海水浴に行ったりとかするんですよ。うん、日本海もね、これは日本海の絵だよねっていうものを見るんですけれども、うん、ああ海ってこんなに小さな島国日本ですけども、 見るところでこんなにも違うんだなっていうのを、はい、うん、なんか大きなことを感じた桂浜でした。
いいレポートでした。ありがとうございます。
それでは曲に行きましょう。アルバムワンデーよりライバルはニューヨーク。
タクシー拾って空港へ向かう。二人は無口で手と手合わせに来る。大事な仕事で海の向こうへ、あなたは一人で旅立つの。旅立つことを知らされた時、頑張ってだなんて強がりってかけていないだろう。強敵に勝てない。ライバルはニューヨーク。
この曲を選んだ理由なんですけども、
はい、
ニューヨークといえば自由の女神、
うん、
それと、はい、桂浜の坂本龍馬像を見立てて
強引、若干強引ですね、うん、
どうしてこの曲っていう感じなんですけど、
まあ銅像つながりでしょうか。サイズが違いすぎます。
なんかそのぐらいでっかい世界観を感じちゃったんだよな、あの場所で。
へ
え。なんか私ニューヨーク行ったことないんですけど、うん、監督終わりでしょ。
何回かやってますね。
監督が自由な女神を見て、うん、感じたことと、うん、同じスケールのものを私は龍馬像で感じたんじゃないかなと思って。
なるほどなるほど。
こじつけですけども、ライバルはニューヨーク。
はい、わかりました。
裏腹に手を振る。ライバルはニューヨーク。
の続き。
はい。
さて、高知市内に戻ってきて、もうお昼もとっくに過ぎちゃってたんですけども、うん、まあ最後高知市内でランチしてから帰ろうよっていう話だったんですが、はい、何を食べようか、うん、バスの中で検索してたんですね、桂浜から戻るバス、はい、そしてイタリアンとか探してみたけどないの、
うん、ないね、ないね。
お店がないの。
はいはいはい。
でこの際だから、うん、カツオのたたきもう一回食べて帰ろうかっていう話、はい、ね、はい、ね、高知県なかなか私も行く機会がないし、奈々ちゃんもだけど、うん、まあ、また旅をするとしたら違うところに行ってしまうかもしれないので、
はい、
食べ納めかな高知のたたきとか言いながら、
はいはい、
で監督に、おすすめのお店は、
うん、
イタリアンが検索しても出てこなかったんでね。
はい、
なんかいいお店ないですか。
まあ高知といえばね、あの喫茶店か、あパチンコ屋か、あとは居酒屋、もう盛り場、そればっかりですから。
あの大きい交差点のさ、一番一等地に大きいパチンコ屋さんがあってびっくりした。
そうなんね。あのそう、あの都電の跡地なんですよ。もともとはね、でかいあのデパートあったんですけどね。
で監督がおすすめのお店があるよと、うん、
はい、
司という名前の、
そうですね、
司本店があるよ、
はい、
播磨屋橋の近くに、
そう
と教えてくださいました。
うん、まあ司はね、あの漫画のね、おいしん坊っていうね、
はい、
食べ物の漫画にもね、はい、あのちゃんと登場してくるぐらい、はい、もう高知といえば司のたたきです。これね、あの銀座や、赤坂とか六本木にも姉妹店がちゃんとあって、
あ、そうなんですか。
都心部はあの寝ぼけっていう名前だったと思います。名前が違うと思います。
あ、なるほど、うん、同じ系列店でね、
はいはい、
まあ、その司本店行ってみたんですよ。なんかトーンが低いんですけど、
低いね。
あったあった、素晴らしい佇まいのお店だな、
うん、
さすが本店だけのことはある。
はい、
で入り口見たら、
はい、
なんか臨時休業。出たよ
出たよ、監督連れてくとこ絶 つも冬季休業中とか臨時休業とかね。
あと私たちいつも水曜日にスタジオとかさ、
はい、
のスケジュールになってるんで、
うん、
その水曜日というと、まあ、たまにスタジオではなく、うん、ジャケ写撮りにちょっとロケハンに出かけたりとかすることもありましたでしょ、うん、
はい、
で出かけ先で何か食べようかなと思っても、うん、水曜定休ね監督と行くと定休日臨時休業冬季休業オンパレード
調べとけよ
俺がブイブイ言わせたという千葉駅周辺でなんかケーキごちそうしてやるってなんか言ってくださった時に、
うん、
珍しいケーキなんてすごいワクワクしてたらどこもかしこもお店ない
もうなくなってんだねこれね何十年前の話でも20年も前の話だからね
そんな監督の一押しの
一押しですよ
司本店、
うん、高知といえばもう司
奈々ちゃんとものすごい楽しみにしていったら、うん、臨時休業月曜日のお昼間は、
ええ、
そのお休みなんですって
そうだったんだね
まあ、それで違うところに行ったんです
よ、ね、
結局ね、
はい、
そしたらちょっと私にとってはあ生魚の感じっていうね、
うん、
最後の最後であれと思って、
違うかって、
はい、これじゃないっていうものに当たってしまって、
はい、
まあ、その後空港に戻りましたけれど、うん、高知龍馬空港の中に司があったんですよね。
ありますね。
だからいやじゃあここまで我慢すればよかったんじゃないかいっていうね、
うん、
オチ。
オチでしたね。はい。
まあそんなこんなで、
うん、
まあホテルに荷物を預けてましたので、
うん、
それを引き取ってですね、
はい、
いよいよ帰路に着くわけですけど、
ええ、
帰りの飛行機も、
うん、
奈々ちゃんの本当に並々ならぬ努力のおかげで、
はい、
窓際の席をキープしていただきまして私、
うん、
夕暮れ時の富士山を見ながら、
うん、
羽田に帰りました
よかったですね。
で、羽田空港にて、
うん、
奈々ちゃんとは解散、
はい、
ここで旅が終わるんですけれども、
ええ、
まあ、帰りさ、
うん、
私、まあ、羽田から別れて、
はい、
私の帰りルートといえばモノレールなんですが、
ええ、
モノレールの中であれなんか夜だからか、うん、雨も降ってきちゃってて、ちょっと肌寒いなと思って、
はいはい、
それで、
うん、
も着てた上着が半袖の上着だったので、
うん、
それをちょっとしまって、
はい、
長袖の出してね、
ええ、
モノレールの中で走るものを差し替えたんですよ、
うん。
でまあ、帰ってきて、お洗濯をね、
うん、
旅行の分のお洗濯物出して、
うん、
取り込んで気がついたんだけど、
うん、
その高知に行くために買った黒いコート、
はい、
半袖の、
はい、
薄手のね、
はい、
がないのあれって
あれ
私あのホテルの荷物を預かってもらってたので、
うん、
それを引き取りに行った時に汗だくになっちゃったんで、
ええ、
あの上に着てた T シャツだけ着替えちゃおうかなと思って、うん、お手洗いをお借りして、
はい、
トイレの中で着替えたんですよ、
ね、
その時に忘れちゃったかなっていうのを失敗しちゃったって、
うん、
もしかしたら考えられるのはあそこで、
うん、
置き忘れてきちゃったかもなって、うん、ナナちゃんにね連絡したの、
うん、
たらいやじゃあホテルに問い合わせてみたらって、
うん、
でもほらいいや、
うん、
高いもんでもないし、
うん、
まだ買ったばっかりだったからちょっと惜しいんだけど、
はい、
まあいっか、
うん、
たらなんでなんで電話すればいいじゃん。
そうだね。
でも私、
うん、
電話が苦手でしょ
そうね。
ピザの注文とかができない。
できないからね、うん、
そしたら奈々ちゃんが電話してくれたんだよ
まあ手間のかかるやつだねお前ね。もう
で本当にそうだっけと思って、
うん、
いっぱい写真撮ってるから、
はい、
いっぱいある中で、
はい、
その私は高知空港最後の龍馬空港で、
ええ、
奈々ちゃんが2人で撮れ2人で収めた写真撮ってくれたんですけど、それチラッと見たら着てるのよそこで。
コート
そう、
うん、
あれってことは、
うん、
ホテルに置いてきたんじゃなくてちゃんと空港まで着てる、
うん、
あれじゃあ飛行機の機内かな、
うん、
ってちょっと思ったんだけど、
ええ、
そうだそうだ、
うん、
モノレールで寒いからって脱いじゃったんだ、
うん
モノレールじゃねえ。
モノレールじゃねえ。もうめんどくさいね。
ごめん。でもそのホテルにもしかしても連絡してくれちゃったんで。
そうだね。
探して折り返しますって言われたっていうから、ごめん。写真でチェックしたらその後の話。でそれをあこちらで分かりましたのでっていう返事も、うん、奈々ちゃんがホテルに電話して、ま
あ、どんだけお前人に迷惑かけてるの
本当にでもね、うん、言わしてもらえば監督のおすすめの司本店はさ臨時休業だよ
なんで俺のせいにすんだよまあそれは申し訳なかったけれどしょうがないじゃんね、うん、
まあぜひ今度、うん行くときは、まあ、あっこちゃんと一緒かもしれないけど監督が帰省してるときにコーチに行ってみようかなと思いますよ
司やってるときにね、うん、
というわけで、はいコーチの旅の話も終わりなんですけれども、まあまあまあまあちょっと今ね、うん、雨でどうなっちゃってるのか、情報も少ない中でなんで、うん、なんともあれなんですが、はい、調べてみたら今日の段階でも淀線は運行、うんを休んでいるということで、
はい、
で、まあね、願わくばもう一度新幹線見たいぞって、
はい、
立橋走ってるところ見たいぞっていうのと、うんね、あと桂浜を見ちゃって、うん、私は土佐湾のファンになってしまい室戸岬から足摺岬まで、うん、わーって土佐湾を全部見て回りたいっていう願望が湧いてるわけです。
遠いんだよ。俺だって行ったことないよ。足摺岬とかね。
足摺はだいたいどのぐらいかかるんですか。
いや5時間ぐらいかかるんじゃないの。あのね四万十川あるでしょ、はいはい、有名な、
はいはいはい、
俺あそこ行ったことないのよ。
四万十川行きたいです。
多分ね今有料道路がね、
はい、
できたんだけれども、
うん、
私が高知に住んでた時ぐらいはね、
はい、
その四万十行くとか足摺に行くのってね5時間ぐらい車に乗って
5時間
うん、行くっていう。で反対の室戸岬は確か2時間とか3時間以内だと思う。
そうするとまあじゃあ距離的にも室戸岬の方がちょっと近いということです
ね、うん、全然近いと思いますね。一直線でビューンとこう海のあたりをね走っていける海岸線を走っていける。
なんか私先端が好きみたいで
室戸岬のね
房総半島で言ってもあの野島崎灯台とか立山のねのあたりとか大好きなんですけども、はい、先端好きとしてはやっぱり室戸岬と足摺岬はちょっと行ってみたいななんて、
はい、まあ、室戸岬はねここ先端ですよみたいな看板あった気がしますね。
あ本当ですか、
はいはいはい、
それは監督は室戸岬には行ったことがある
の。ありますね。あのふと思い出しましたよ。
何を。
あの遠い昔のあの過去をね、うん、
監督の過去、
過去をね、
はい、高知出身の
20代ですよ。
あ若かりし
若かりし頃、
はい、
あの実はですね、
はい、
これ言ったことないのかな、俺もねずっと忘れてたんだけど、
はい、
あのさっきまでね、
はい、
あのお見合いをしたことがあるんですよ
監督が。
はい、
お見合い、
はい、
お見合いってあのお見合い結婚するお見合い。
そうですそうです。あの前の職業の時にね、
はいはいはい、
あのまあ、うちの、まあ、おふくろがお茶をね、
はい、
あの習っていて、
はいはいはいはい、
そこの師匠さんがね、
はい、
いい子がいるんだけど、
うん
ね、あなたのとこの息子さん、
うん、
いい年でしょと、
うんはいはいはい、
ということでお見合いをこうでっち上げられてしまい、
でっち上げっていうかお膳立て
お膳立てしていただき、
はいはい、
いやーと思ったんだけど、うん、もう話がトントン拍子に進み、である日に、うん、まあ日のいい日にレストランをね、
うんはいはい、
貸し切ったわけですよ、
はい、
高知のね平安閣じゃないな、平安閣とかなんかそういう名前だったの、で、まあ、レストランでっかい昔からある、
はい、
あのちゃんとしたレストランなんですけども、
うん、
貸し切りよレストラン、
もう一組のお見合いのために
ために何十席あんのかな、
はいうん、
でまあいい場所にね席を、うん置いてもらって、
うん、
まあ双方ね、
うん、
まあ両家が、
はい、
顔をこう まあ、フィーリングカップル5対5みたいなね、向かい合って、
はいはい、
今日も日柄もよくっていうね、
典型的な、
そうそうそうそう、
中本さんの挨拶もあり、
中本さんの挨拶もあり、どうのこうのって、
は
い、で、まあ、よくやる、
うん、
あとは若いお二人でってやつですよ、
はいはいはい、言われた、
そうそうそう、あ、これテレビで見たのと一緒みたいなね、
うんうんうんうん、
それで、まあ、こっちはね、
うん、
この初対面だし、
うん、
あ、当時ね携帯なんて持ってないぐらいの時代ですよ、はいはい、俺が大宮したのね、
はい、
でまあ高知、ね、お互いに高知県出身だからもちろんだけど、うん、
はい、
別に高知のどこ行ったって面白いことないじゃん、
はいはいはい、
でまあちょっと話がてら室戸岬まで行きましょうかと、
はい、はいはいはい、そのお見合いの後、
はいはい、
二人若いお二人でごゆっくりって言われて、じゃあドライブ、
ドライブ、で私はあの千葉から戻ってきてるので車がないのよ、うちね、はいはいはい、実家はね、うん、乗る人いないんで、
うん、
でそのお見合い相手の彼女は車で来てたので、
はい、
その彼女の運転で、
はい、
私は助手席に乗り、
はい、
あの室戸岬をね、まあ、2,3 時間目指したわけですよ、
はいはい、
まあ、最初目指したわけじゃなくて話してたら室戸岬まで着いちゃったと言った方が、
ああ話がじゃあ弾んじゃったんですかね、
全然弾まないですよでお互いに、うん、その目と目を合わせて喋ることもなく、それはそうですね、車、
まあ、運転されてる方は ね、
うん、ね、まあ、男の俺がね運転してる女の子の顔をずっと見てたら、うん、なんかちょっとい
やらしい感じしますね、監督な、監督なだけに、
逆ならいいよ俺が運転して女の子がうんそうねって言うんだったら絵になるけど、
うん、
逆って気持ち悪くない、
あ、
うん、
なるほどね、
そうそう、うんうん、それでこう走らせたわけ、
うん、
もうね、あの会話するのが本当苦痛ね俺ねあの人とね喋るの苦手なんだよ、
普段からそうですもんね、うん、監督はどちらかというと
人は苦手なんです、うん、でその女の子がね、
うん、
こう眩しいからと言って、
うん、
取り出したサングラスをね、
はい、サングラスを、はい、
ピッってこうかっこよくこう目にこうピッてやって、
うん、
あの結構可愛い子だったね、
はいはい、
ピュッてかけて、
うん、
でそこにシャネルの絵が描いてあった、
はいはいはい、
うん、それで、あ、俺この子ダメだわと、
なんでシャネルのサングラスピュッとかけた、
うん、
そのブランドな感じが、
うん、あ、俺は無理だと思った
それだけじゃ分かんないじゃん、
うん、
小物じゃ分かんないじゃん、
まずまず香水とか苦手だし、
あ、ちょっと香水の香りもしたんだ、
もう忘れちゃったけれど、うんうん、あの香水には苦手でしょ、
うん、
なんかそのシャネル感、
うん、
なんか俺も悪い女の人にこう捕まっちゃったかなみたいなな
んて素朴な、
なんてこうあの室戸岬まで、
ちなみにその女性側は高知在住だったんですか、
う
ん、
あ、そうですそうです、高知在住で、
高知在住の方に、
うん、
その何女性女性した、
はい、
悪い女に引っかかっちゃダメだって都会から来た男
とさうわーこれやばいよどうしようと喋ることもないし、あのいや綺麗な方だったんですよ、
綺麗な方すぎて緊張しちゃったんじゃなくて、うん、
まあまあまあ多分いい人だったんです
はいはい、はい、
なんだけどなんかちょっと俺怖いなって思ってた、
うぶ考えられない、
なんで考えられないんだよ、
なんか私の知ってる監督ってほら、うん、ホストクラブの方ですかっていうイメージじゃない、
いやいやいやいやいや、
ウーブ、
いや、ウーブなんですよ、でその、うん、走ってずっと会話のないまま、
うん、
気がついたら室戸岬まで到着し、
うん、
もうしょうがないから帰るかと、
うん、
また無言の車内、
うん、
もうね、
辛い辛い辛い、2,3
時間つらいよ往復何時間かな、 5時間くらいしたのかな、うん、喋ることもなくで、俺はなんか捕まえられた宇宙人みたいな感じ、なんかどうしようどうしよう怖いなと思いながら帰ってきました。もともと私は、ね、千葉から高知に帰るつもりはなかったので、
うん、
そのもし、ね、
うん、
うまくいって、
うん、
結婚することになったら、
うん、
まあ、千葉の方に越してくるという、
あ、女性の方がね、
ということを前提に、
うん、
そのお見合いが仕組まれたわけです。
はいはいはいはい。仕組まれた。
うん。
うん、
でまあどうだったのと帰ってね。
うんうん、
いやまあ綺麗な女の人だったよと。
うんうん、
いい人だし。
うん。
うん、まあだけどお断りの電話が
あちらから、
あちらからありました。まあよっぽどつまんなかったんだろうね。
あ、うん、そうだよね。初めて初対面の中で話すことがないのはお互いですから、うん、男性にリードしてほしいなっていうのは女性としてはあったかもしれないですね、うん、
だってシャネルだよ。
シャネルは関係ないんじゃないの。
いや、あのね、世の中の女性に言っときます、
はいはい、
シャネルのサングラスをしちゃダメよ。
敷居が高くなるんですか。
そう、あのしかもお見合いでね、中身を知らない、わ、うん、からない状態で、いろんな服装とか小物とか、
うん、
あの例えば香水とかマニキュアとか、うん、それ一つでね、
うん、
もう肌になります。
だって一生懸命おしゃれしてきたのかもしれないじゃん、監督に気になれようと思って。
まあ、あの裏を返すとね、実は妹がいまして、
うん、はい、
あのその妹がもうお姉ちゃんを取られたくないと、
あ、
騒いだそうです。うん、お姉ちゃんも千葉に行くなんてっていうので、
かなり騒いだ。遠くにお嫁に行っちゃうのはちょっとね、うん、ちょっとハードル高いかな。
はい、
うん、
まあ、あの結婚する気ないんでしょっていうふうにも言われましたね。
ますます室戸岬行きたくなってきた。やっぱりじゃあ次も奈々ちゃんと行くかな。ここが監督のお見合いの、あの無言ロードですねみたいな。
無言ロード。ね、あの距離を、まあ、天気は良かったんですよ、
はい、
ね、お日柄も良かったんで。つらいよ、あの道をずっと無言で同じ方向を見て交わることもなく、ずっと目を見つめ合うこともなく、
確かに話が弾まないと長時間は辛いものがありますね、うん、お互いに。
そう、俺人とね喋るの苦手だからね。、
うん、あ、そうそう、だからあの最後高知龍馬空港でお土産とか買ったんですけども、
はい、
うん、その時に奈々ちゃんが前に監督が、うん、あのお母様、お見送りに来たお母様とお食事してたかなんかで、はい、飛行機危うく乗りそびれそうになったっていうレストランはどこだろうねって、はい、うん、
よく覚えてるね、なんかね。
それはあの空港の司ですか、
うん、そうです、司です。
ナナちゃん、つかさ行きたかったよね。ということで、
はい、
3週にわたってですか、
ええ、
高知の旅をお届けしましたけど、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、うん、
はい、
監督のふるさとでもある、うん、高知県、
はい、
私あの監督のご実家のある最寄り駅も通過してるんですよね、うん、
はい。
ここかーみたいな、
ここかみたいな。
監督がいつも降りる駅はここかーみたいな感じでね、見てきましたけれども、
はい、
まあ、もう一度もし行く機会があれば、今度はじゃあ監督のお見合い断られた町、室戸岬を。
やめとけ、なんもねえぞ。それこそ
私なんもない岬とか好きですよ。
本当、
うん、ということで、以上が高知の旅のレポートでした。いかがでしたでしょうか、
はい、
また、夏休みがね近づいてきますので、うん、もし皆さんもどこかにお出かけでしたら番組にお便りください。番組へのお便りはいねこ .rainbow@gmail.com こちらで受け付けております。それではまた次週お目にかかりましょう。ごきげんよう。
さよなら。